If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も9月13日金曜日より全国でロードショーされます映画僕のお日様の監督奥山博さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。お願いします。
とにかく僕のお日様って見て時間が経てば経つほど良くなっていくんですよね。
確かに余白がとてもある映画ではあるので、もしかしたらこう余白を埋めていただいてるのかもですね、その時間。
あのラストシーンは何なんですか、まあ、言えないですけどでもあのラストシーンを見るとあのラストシーンが育っていくんだよ。 あれロケ地は北海道。
そうですね、北海道、北海道のここっていうよりも北海道の中で割と点々としていて、具体名を挙げると石狩だったり、はい、赤井川だったり小樽だったり苫小牧だったり、札幌周りなんだけど札幌では撮らずにその周辺で撮っていたっていう感じですね。
僕のお日様は先週もお伝えしましたようにカンヌ国際映画祭で上演され、そしてトロント国際映画祭これからまさに上映されるということでございます。監督、トロント行かれるの楽しみだと思うんですが、いかがですか。
カンヌに行ってその後、シドニーだったり台湾だったり行かせていただきましたけど、いわゆる北米圏に当たる、北米公開も一応今決まったんですけど、そこに向けた最初のプレミア上映にはなるので、本当に反応が楽しみですし、やっぱ少し不安もあるのでドキドキしていますね。
そんな本当に今世界に向けて公開されつつある僕のお日様なんですけども、9月13日金曜日より全国でロードショーされるんですけども、一足お先にテアトル新宿そして東宝シネマズシャンテで明日ですね、8日日曜日まで先行公開されていますということで、これ監督のこの先行公開は特別なボーナスもあるそうですね。
そうですね、9月の、6日から始まってはいるんですけど、1週間1個前に作った僕はイエス様が嫌いっていう初めて作った映画も同時にテアトル新宿で上映されています。
はい、ということでこのね、僕はイエス様が嫌い、これがまたすごい映画なんですよ。ということで今夜もですね、先物買いでございますよ。これね、世界中から注目を集めていて、おそらくですねポンジュの監督とかいうところと同じところに行かれるんじゃないかと私は思ってるんですけども、奥山博監督をお迎えして最新作僕のお日様のことはもちろん、これまでのね人生その素顔に迫っていきたいと思います。奥山監督、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは奥山監督のプロフィールをご紹介します。奥山監督は1996年東京都のお生まれです。長編の初監督作品となりました僕はイエス様が嫌いで、第66回サンセバスチャン国際映画祭で最優秀新人監督賞を史上最年少で受賞されて、日本、フランス、スペイン、韓国、香港で劇場公開され話題を集めました。また米津玄師さんの地球儀、森七菜さんのスマイル、風林のパプリカ、乃木坂46の僕は僕を好きになるなどのミュージックビデオを監督しているほか、米津玄師さんのカナリアや星野源さんの創造のミュージックビデオでは撮影を担当されました。エルメスのドキュメンタリーフィルムヒューマンオデュッセイでは総監督を担当されました。ということで監督ね、長編デビュー作である僕はイエス様が嫌い、こちらで第66回サンセバスチャン国際映画祭の最優秀新人監督賞を史上最年少で受賞されたということで、この時22歳だったわけですけども、しかもこの映画自主映画だった。
そうですね、
なんかあれですよね、制作が
閉会宣言、
閉会宣言ってあれは何なんですか。
あれは最初は学生映画といいますか、卒業制作で作ったので、自主映画だったんですけど、映画祭に出品するときに著作権元をはっきりとしなさいというお達しがありまして、自分で会社を作るしかなくなりまして、それ用に自分で作った会社
それ用に作ったんですか。
はい、
これね、サンセバスチャンといえば食べ物が美味しいので有名なとこなんですが、
そうですね、
実際これ行かれて最年少で最優秀新人監督賞受賞された時ってどんな感じだったんですか？
なんで選ばれたのかが本当に分かんなかったんですよ。もちろん、まあ、いろんな映画祭に正直記念応募といいますか、うん、せっかく作ったしいろんな人に見るだけ見てもらおうと思っていたんですけど、サンセバスチャン映画祭もかなり大きい四大映画祭の一つではあるので書けますよ新人監督部門でって言っていただけた時はもう本当に嬉しかったですし、まあ、その後受賞した時はもう本当に作ってよかったなと思いましたね。
監督が天才的だと思うのはピンポイントである意味ではヨーロッパ、うん、あるいは世界の映画市場で受けるって大変ですけど、うん、刺さるところに行ってますよね。
そうですね。でも刺さるのかそれともものすごく反感を買うのかがちょっと当時は本当に分かんなくて、それがすごくドキドキしましたね。
これは公開されて予告編でも出てるからいいと思うんですけど、はい、まあ、小さなイエス様がいらして、
う
ん、
そうですね。
でしかもタイトルが僕はイエス様が嫌いという。
そうですね。
でもね、うん、全体を見ると全て納得しますもんね、
うん、そうですね。
最後の監督のメッセージも含め、
うん、
あのメッセージがあっておそらくヨーロッパの観客も納得したんじゃないですかね、深いところで、
う
ん、
そうですね。まあ嫌いっていうのは、まあ、逆にそれぐらい信じてるのかなとか、まあ、見る人によって本当いろんなことを多分理解してくれて、うん、まあ、反感ではなく受賞っていう形になったのかなと思うんですけど、
この時からもうすでに何とも言えないユーモアのセンスというか、おじいちゃんがちょっと襖になんかしちゃうシーンとか、うんうんうんうん、脚本書いてる時に自然にああいうプロットが出てくるんですか？
脚本書いてる時っていうよりは以降何を作るにもそうですけど、どちらかというとこうロケハンをしてる時とかオーディションをしてる時とか、そういう時に何かそういう肝心なアイディアっていうのは出てきがちですね。
あ、そうなんです。じゃあ現場に行った時になんか、はい、あ、じゃあこうしてみようかなと。
そうですね。まあ、いわゆるロケハンでこうどこに撮影しに行こうかなと思ってる時にあのお家に行って襖があってこう穴が開いてたんですよ、うん、そういうのでなんかこうファって浮かんだアイディアだったんですよね。そういうのはこういつも多いですね。
あと監督の作品は食事のシーンがすごい印象的でね、
うんうん、
食卓を囲んで家族話してるとかあの時間ってのは本当豊かだと思うんですけど、うん、あのあたりはどのあたりから？
食事はやっぱり子供を描く上で親の視点っていうのは忘れてはいけないなと思って、なるほど。やっぱ子供が何をする時も例えばその時あれ親は何を思ってるんだろうとか親は何をサポートしてあげてるんだろうとかそういうのは考えてしまうので、それをこうしっかり見せるためにはやっぱ食卓って一番僕にとっても記憶の中でもこう親と一番話す場所でもあり時間だったので、うんうん、まあそういう自分の記憶もあって食卓のシーンっていうのは描かれがちですね。
ね、監督は青山学院を出られて、はい、映画を最初やる前、高校の時はむしろ演劇を好きだったって伺ってますが。
そうなんです。高校の終わりから大学の初めぐらいまではそれこそ下北沢の本田劇場ってところでちょっとアルバイトしてみたりとか劇団の手伝いしてみたりとか。
本田劇場でアルバイトしてた、
はいはい、
本格的ですねそれは。
いや、でも楽しかったですね。経験にもなりましたし、
でやっぱりその演劇を見てた経験っていうのは映画作りにも役立ってますでしょうね、うん、
役立ってますね。やっぱり演劇的な考えっていうのは今の、まあ、カット割りが少ない撮り方っていうのにも一つ影響を与えてると思いますし、うん、でもまあ一方で演劇が好きだった頃こそ演劇にできないことを映画でやろうっていう気持ちもあったりっていうところですかね。
そういう意味においては影響を受けた映画監督、先週もねちょっと何人か伺ったんですけど、はい、今なんか自分の中でこの人気になるなっていう監督ってどのあたりになります？
この人気になるなって意味で言うとルーカス・ドンさんとかは、うん、ガールって映画ですごく好きになって、はい、それでこの映画がちょうど完成する前、まあ、編集が一度終わったなぐらいの時にちょっと余裕が出てきた時に最新作のクロースを見たんですけど、うんうん、もうその2作がどちらも素晴らしすぎてとても尊敬してますし、まあ、最新作が一番楽しみな監督だなと思ってます、うん。
実は僕監督についての情報でですね、はい、おっと思ったのは、はい、僕実は A24 がすごい好きなんですけど、監督なんかニューヨーク行った時突然行っちゃったっていう情報が
そうですね。 A24 に行こうと思ってたわけじゃないんですけど、ニューヨークの映画祭にその前作で呼んでいただいた時に、行きの飛行機でジョナヒル監督のミッドナインティーズを見て、はいはい、素晴らしいなと思って、これが A24 って会社が作ってんのかと思って飛行機降りたら A24 ってのがニューヨークにあるって出てきてもうこれ行くしかないと思って、ただその時何のつてもなかったので、ええとりあえず持ってきてた上映用の DVD を上映が終わった後に回収して、それを A24 持ってってこれぜひ見てくださいって渡して誰にって聞かれたんですけど、うん、誰でもいいですって逃げるように帰ってきました、
うん、それって その後どうなったんですか。
いやどうなったんでしょう。名刺ぐらい入れときゃよかったなって本当に未熟でしたけど。
でも奥山監督がそういうことしたってのは後ほどこれレジェンドになりそうですよね。
いやどうでしょう。本当にでもいい思い出ですね。うん、だそういうので意外とこう似たような経験でその後映画作りだったり仕事につながってるものもあるので、まあ、そういう行動は恥ずかしがらずにやっていけたらなと思っていたりもしますけど。
でもこれいろんな監督が経験してきてることだと思うんですけども、はい、だんだんステージが上がっていって、うん、バジェットも増えていった時に、うん、今のところ監督は編集まで全部自分でやるっていう姿勢でやられていますけど、うん、今後座組が変わってきたりとか、うん、そういうことについてはどんな思いが、うん、
それこそ今回も編集は自分でやったんですけど、少しこう海外の人の視点とかも入れてみたいなと思って、うんうん、フランスに住まれてるティナさんって人にエディターもう一人入ってもらって、
はい、あ、そうなんですね。
割と二人で共同編集って形でやりました。で、まあ、一緒にフランスでこう編集をしてたんですけど、やっぱそういうのもすごくこう全然日本の人同士でやるのとは、まあ、絶対出てこないようなアイディアだったり、うん、まあ、視点っていうのが入ってくるので、それはこうすごくいい経験だったので、こう何かを全て人に任すってよりも、まあ、自分ができる範囲のことであればなるべく自分でやりつつも他の人の意見をしっかり聞ける体制を取るっていうのはやっていけたらいいなと。あ、
それは素敵な話ですね、うん、今回公開されます僕のお医者様、これはフランスの映画に対する助成金も出てるってこと で、
ね、
なんかこういう形で国際的な体制で作るっていうのもとてもいいですね。
そうですね、まあ、助成金を得ることによって国際共同政策って形が取ることができるので、まあ、それゆえに海外の人たちからのフィードバックだったり、こうした方がいいんじゃないって意見がもらえたのは、まあ、一人の作家としてすごくいい経験になりましたね。
そういうふうに国際的な視点でありながら描かれている世界は本当に日本のロケで、うん、奥山監督国際的には日本映画のニューウェーブと評価されているわけですけど、これから日本映画どのようにしていけばいいんですかね。
まあ、一つ思うのはこう自分がカンヌに行かせてもらえた一つの要因でもあると思ってるんですけど、やっぱりその海外の人たちが日本に次どんな映画、もっと言うとこう映画を作る才能みたいのが出てくるんだろうっていうのにこうワクワクしてくれてる感覚があるんですね。それはまあ諸先輩方のおかげといいますか、是枝さんとか川瀬さんとか北野武さんとかで終わらずに、その後も浜口さんとか深田さんとか出てき始めていただいたことで、じゃあ次はっていうフェーズになっているので、それになるべく期待に応える形で僕たち世代がこう乗っかっていけるととてもいいんじゃないかなと思って頑張っていきたいなと思っていますね。
もう皆さん、そういう本当にエキサイティングな、ね、流れの中にある、奥山監督の僕のお日様、ぜひご覧ください。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート、今夜も映画僕のお日様の監督奥山博さんを迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
僕のお日様、あらすじをご紹介しますと、雪の降る街を舞台に、少しばかり喫音のあるアイスホッケーが苦手な少年拓也と、フィギュアスケートを学ぶ少女さくら、そして元フィギュアスケートの選手でさくらのコーチ荒川の3人の視点で、淡くて切ない小さな恋の物語が描かれています。ということで、今回ね、桜役に中西キアラさん、
はい、
拓也役に越山啓達さん、そしてコーチの荒川役に池松壮介さんという、もう素晴らしい役者さんが出られてるんですけど、うん、越山啓達くんが演じた拓也が曲選んで、
そうですね、
コーチの車で、はい、
そうなん
です、ね、いいシーンですよね、あそこね。
いいシーン気に入ってますね。
ああいうシーンもその場で思いつくんですか。
その場でって、もうやることだけ決めてて、拓也が選んで書けますっていうのだけ決めていて、あとはまあ台本に書いていないし、彼らに台本も渡していないので、その場で出てきたアドリブをまあ取り入れていくっていう感じです、ね、
すごいな。本当に僕、奥山監督すごいと思うのは、例えば僕はイエス様が嫌いでもそうですけど、うん、男性同士の友情とか、うん、あるいは今回の僕のお日様でいうと男性同士の愛情、
うん、
こういうなんかその描き方がすごく今の世界の空気感と合ってて、うん、すごく現代的な感じがするんですよね、
うんうん、
そのあたりってどうですか、お作りになってて。
現代的な価値観みたいなものも入れながら、同時にこう、まあ、少し昔に見せることで懐かしさもあるような、なんかその懐かしさと新しさをこうぐちゃぐちゃってして、なんか既視感のないものにしたいなっていうのはありますね。
あ、 そうかそうか、だからそこにはフレッシュな感じがあるってことですね、うん、僕も貴様だとカセットテープレコーダーが非常に印象的な使われ方してますけども、うん、あのあたりもそこら辺意識されて、
そうですね、特にこうテロップで出したりとか明言はしてないんですけど、一応まあスタッフで共有してたのは、この映画の舞台となる年代は2001年にしようっていうふうに決めてて、
なるほど、
実際は現代ではなく2001年なので、まあ、少しずつその価値観だったりも、まあ、今よりはちょっと古いところもあるんですが、その描き方をちゃんと今っぽくしようっていうのは意識してましたね。
先週お伺いしましたが、はい、ジャック・タッチ監督とかロイ・アンダーソン監督のようにセリフじゃなくてその映像で示すっていうところは、うん、僕のお日様も本当そうですよね。
そうですね、
一番肝心なところって映像で感じるというか、
そうですね、まあ、せっかく映画ですし、うん、やっぱ詩とか小説にはできないことをって思うと、やっぱり絵でしっかり伝えていく、そこも音楽でかけてこうですよっていうふうに感情を持っていくんじゃなく、なるべく絵で伝えていきたいっていうのはもう常々思ってます ね。
もうすでに国際的に評価が定まりつつある奥山博司監督なんですけども、次の作品とか本当楽しみで、これから新しい映画、僕のお日様、皆さんまず見てください。今後の作品としてはもうなんかすでにイメージはあるんですか？
今後の作品はイメージって呼べるようなものはないんですが、まあこの映画を作る前から書き溜めてるジャストアイディアみたいなものたちは溜まってはいるので、うん、まあ、もう一回それを見返して、まあ、一からまた作っていきたいなとは思ってますね。
本当にね、監督の次回作多くの人が楽しみにしていると思うので、はい、素晴らしい作品作ってください。監督ね、この番組のテーマ夢と挑戦なんですが、今後の夢そして挑戦何でしょうか？
まあすごく迷いますが、やっぱり自分はこう監督と撮影と脚本と編集っていう風にやってきて、なんかより広くやってみたいってことを考えると、やっぱり興味あるの音楽とかなので、何か楽器をちゃんとやってみたいっていうのは本当ささやかですが真面目に考えています。
曲も作っちゃうってことですか？
曲も作るか、
ひょっとしたら
あとはやっぱもう少しその劇場を作る人とのコミュニケーションを円滑にしていくべきだなというふうに今回反省も少しありまして、結果的にはもうすごい納得のものになりましたけど、もうどんな人とでももう少し音楽的な用語も含めて話せるようになりたいなと思ってます、
ね、あの歴史上の大監督だとね、うん、自分の映画の音楽を作った人としては、うん、チャーリー・チャップリンがいますもんね。
そうですか。
チャップリンのような映画ができるかもしれないな。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート、今夜は映画僕のお日様の監督奥山博司さんをお迎えしてお話を伺ってきましたが、そろそろお別れの時間となってしまいました。ご紹介しました映画僕のお日様は9月6日金曜日から8日日曜日の3日間テアトル新宿東宝シネマズシャンテの先行公開の後、9月13日金曜日より全国でロードショーされます。上映される映画館など詳しくは僕のお日様の公式ホームページをご覧ください。ドリームハートのホームページからもリンクを貼っております。ぜひチェックしてくださいね。そして監督、このね僕のお日様これから見るって方、改めてメッセージをお願いします。
あ、そうですね、本当にまあスケートが興味あったりとか雪景色が好きな人とかそういう人にはもちろんですけど、本当幅広くの人に届く映画になってると思うので、まあ、東京近くお住まいの方は明日まで先行公開もしていますし、それ以外お住まいの方々も9月13日からご覧いただけるので、ぜひ劇場に足を運んでいただけたらと思います。
はい、僕からも本当に見れば見た後時間が経てば経つほど心の中で素敵に育っていく、そんな木漏れ日のような映画になってます。ぜひ皆さんご覧ください。ということで今夜も映画監督奥山博司さんを迎えしてお送りしました。奥山監督、2週続けて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も9月13日金曜日より全国でロードショーされます映画僕のお日様の監督奥山博司さんを迎えしました。いかがでしたでしょうか？僕は本当に日本映画をね応援するその気持ちの中で奥山さんには期待したいなと思うんですね。なんといってもね、人間の見方が温かい、なんともないユーモアのセンスがある、そしてね世界で通用するそういう道筋をご存知の方なんだなと思うんですよね。なかなかねこういういろんな要素を兼ね備えた方っていないと思うんですね。 奥山さんがこれからますます素晴らしい作品を撮っていくことで、日本映画がね世界で注目される、そういう存在になっていく、そんな未来が見えているような気がします。皆さん、まずは未来の先物買いとして今回の映画僕のお日様ご覧になったらいかがでしょうか。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて、来週のお客様はイエモンやプレイステーションなど数々の商品を大ヒットに導いたことで知られるコピーライターでクリエイティブディレクターの小西俊之さんをお迎えします。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は森健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。